株式会社 KDDI ウェブコミュニケーションズ神尾勤さんで、進行管理の要でもあるタスク管理 WBS を活用しようです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今日はお休みの方もいらっしゃると思うんで、お忙しい中本当にこんだけたくさんの人たちの前でお話しするのは本当に久しぶりなんですけれども、50分間ということでよろしくお願いいたします。今日はですね、WBS というところを少しお話しするんですけど、まあ、ご存知、お名前を聞いたことある方ももしかしたらいるかもしれません。実はこの言葉って、すごくシステム開発などでは最近はもう随分前からよく使われていて、かなりもうなんか形的には出来上がってるものなんですけど、実はウェブの制作という中では、なかなかこう目にしない方もいらっしゃったりして、まあ実際どうやって使っていこうかなっていうことをいつも考えていたりします。ただですね、私実は比較的ウェブディレクションという形のすごく王道みたいなディレクションの仕方を実はあまりしなくてですね、かなり独自でやっていたりして、まあそれをずっとまあかれこれ何年かやってるんですけど、その中で今回、まあKDDI ウェブコミュニケーションズという会社に入って、まあまだ3ヶ月なんですが、いくつかのタスクが非常にプロジェクトが複数動いてまして、まあどうやってプロジェクトを管理していくのがいいのかなっていうところを、まあ中心にですね、ちょっと事例などもご紹介しながら少しお話ししていきたいと思います。まあ今日はですね、本当にざっとさーっとお話をしていくんですけど、まあ私こんな人ですということで少しお話を。KDDI Web Communications には、とにかく今年の4月に入ったので、まだまだ、会社との人間としてはまだまだ若いんですが、ちょうど昨日ですね、それまで私が今所属しているデザイン部というところはですね、プロモーションという部隊がありまして、そこのデザインチームという扱いだったんですが、めでたくですね、昨日からですね、デザイン部という形である意味部として昇格をしました。人数がですね、私を含めて5人、デザイナーさん、直接絵を描くデザイナーさんと、設計をする方、それと、コーディング担当の方、それと、もう一人デザイナーさんいるんですが、どちらかというと紙の方のデザインをするということで、その4人のスタッフと一緒に今やっております。もともと私商社の営業マンをしていまして、5年ほど、営業の仕事をしていました。今年ちょうど社会人生活、大学出て20年丸20年経つんですけども、社会人生活20年の中の最初の5年間はずっと営業の仕事をしていました。で、それから残りの15年をですね、クリエイティブの方の仕事を中心にですね、ずっとやってきまして、ちょうど2004年にですね、東京に行きました。というのも、実は DTP オペレーターマークアップエンジニアというのをやっていた時、実は静岡県というところにおりまして、そこでですね、印刷会社と制作会社の方でお世話になる、まあクリエイティブ、私がこの業界というかクリエイティブのところに足を突っ込んだきっかけというのが静岡で、やっていたんですけれども、まあその中でですね、いろいろな縁があって東京の方に来まして、アンカーテクノロジーという会社で、まあずっとディレクターという業務を中心にやってきました。まあ自己紹介の方はもうあまりたくさんしても皆さんまだまだ時間もったいないので、まあこんな本も書いてますということを、まあちょっと覚えておいていただければなと思います。はい、ということでですね、ディレクターのお仕事についてちょっと少し皆さんと改めてですね、ちょっと振り返ってみようかなと思うんですが、ディレクターのお仕事ってなんとなくこう現場監督、なんかこんな風に騒いでるお姉さんがいたりすると思うんですけど、まあなんて言われることもありますけれども、まあ実際にはいろんな仕事があります。例えばお客様のところに行って提案をしたりとか、進行管理ですね、要はプロジェクトが進んでいって、それぞれのスタッフにどういうふうに、何をどうしなさいというような進行管理をしたりとか、品質管理、これ実はすごく大事なことなんですけれども、品質管理を行ったりとか、クライアントとの直接的な接触をしたり、ドキュメントを作ったり、アカウントの場合によってはですね、アカウント管理、要はお金の方の面もまで漏らする方もいらっしゃるかもしれません。あと、まあ全体的なプロジェクト管理ですね。ディレクターのお仕事って絶対これなんだよっていうのが、実はなかなかこう決めかねてるところがあって、私は前職アンカーテクノロジーという会社でやっぱディレクターをやっていたんですが、直接的なお金の交渉というのは実は営業さんがいまして、営業さんがやってました。でももしかしたらこの中には、 直接お金の交渉もしながらいろんなこう管理をされているということもあるので、絶対的にこういう仕事が全てですということはなかなか言いづらいんですが、もしかしたらこの中にまだないものもあると思います。まあとにかくですね、こういった形でやることがとにかくたくさんあるんですが、じゃあその中でですね、実はここ最近のウェブの制作事情っていうのをちょっと振り返ってみると、大きく3つ、納期とコストと品質、先ほど中川さんの話の中にも少しありましたけれども、最後のまあいい締めの話もありましたけど、とにかくですね、納期、要は短い納期でコストはとにかく抑えて、でもいいものを作った、まあこれってやっぱりお客様からの要望というのは非常に多いですよね。でこれって必ず起こることなので、実は私たちが今抱えている大きなポイントというのは、これらを解決するのにどうしていけばいいのかっていうところを考えなければいけないと思います。その中の一つ、まあそれぞれに当てはまるものとして、やはり納期というところをですね、短くなってどんどんこう短くなってきている納期の中で、やはりスケジュールの管理というのは非常に重要なものだと思います。皆さん多分普段きちんとスケジュールは管理しているはずなんですが、どうしてもですね、そこにですね、何かしら差異が生じてしまった時に、どう対処すればいいのかということを常に悩まれていると思います。あともう一つ、コストが当然抑えられるということは、実際に実務を行っていく上でどれだけ工期を抑えることができるかっていうところですね。そういった工数の管理と、あと合わせてやはり品質のいいものは出さなければいけない。その中でどれだけの品質を担保してあげることができるのかっていうのも考えなければいけない。まあ、要はこれらをしっかり行っていく必要があるというのはもう明白なんですけれども、まあ、例えばですね、こんなことありませんかということで、ちょっとここに伏せ字を置きました。ちょっと今日はですね、スケジュール周りの話なので、多分それに見合った言葉がこの中に入るんですけど、この白い四角の中に何が入るかわかる方いますか？仕様変更に次ぐ仕様変更で予想以上の何々がかかってしまいました。クライアントの確認がなかなか終わらなくて何々が超過してしまいました。ここはすべて工数という言葉を一応入れてみました。つまりですね、何かを作業をして、プロジェクトを進んでいったときに、どうしてもですね、スタッフ側の方の作業というのは必ず起こります。で、朝、例えば9時から出社して、夜、6時まで、通常の一般の修行勤務以外に当然それ以上の作業をする。で、それがどんどんいろんな様々な要因で、工数をかかってしまうということが、あります。これら多分よくあると思うんですけど、多分これは最も問題になってくるのはやはり計画の甘さなのかなと思っています。計画というのは要はプロジェクト、この例えばある案件がスタートをして、まあ最終的にゴールがあって、そこに当然いついつにゴールという形になるんですが、どれだけきちんと計画されていたのかというところを事前にですね、きちんと行わなければいけない。例えばサイトのリリースというプロジェクトがあって、そのプロジェクトに対して純粋にデザインをして、コーディングをして、確認をして、おしまいという形ではなくて、その中がどれだけ細かくできているのかというところですね。で、多分今一番困っていることは先ほども言いましたけれども、多分スケジュールと工数の管理をどういうふうにやっていくのかっていうところが多分一番大きいと思います。例えばいいものを出すというのは多分とても、重要なんですけれども、我々が多分お金に直接響いてくるところって多分ここになってくるので、ここの見直しをしましょう。まあと言いつつもですね、私も前の会社にいた時からずっと頭を抱えている問題なんですけど、工数の管理ってすごくやっぱり難しいです。一人一人の稼働状況を常に見ていかなければいけないので、純粋にそれだけをやっていけばいいかというと、実はなかなかそうはいかないんですが、今回ですね、その中で少し、皆さんのヒントになるお話をこの後していきたいと思います。で、突然なんですけれども、ちょっと皆さんちょっとここで考えてほしいです。問題です。CSS ナイト大阪って、今日皆さん来ていただいてますけど、これプロジェクトとタスクどちらになるでしょうか。ちょっと考えておいてください。 ちょっと突然プロジェクトというタスクという言葉が出てきてますけど、プロジェクトっていう言葉とタスクという言葉、皆さん多分聞いたことあると思います。プロジェクトとちょっと恥ずかしがらないで構いませんので、プロジェクトもしくはタスクという言葉を全く聞いたことがないという方いらっしゃいますでしょうか。はいないですね。はい、じゃあプロジェクトとタスクどっちなのかっていうのをちょっと頭の中に描いておいて、プロジェクトとタスクのお話に入りたいと思います。実はなぜこの話をしているかというと、実は弊社でもですね、最近ちょっとこのプロジェクトとタスクということの話が最近出ていまして、まあその延長線も含めてちょっとお話をしていきたいと思います。では正解の前に、タスクっていう言葉先ほど言いましたね。実はタスクというのは一つの行動を指すものです。で、もう一つ、プロジェクト。いや、プロジェクトというのはタスクの集合体。要は先ほど言いましたように、一つの行動、ある行動に対してそれがまとまっていくとプロジェクトになる。ということは、さっきちょっと突然出てきた CSS ナイト大阪っていうのは、タスクではないですよね。要はプロジェクトというふうに見ることができます。で、CSS ナイト大阪っていうのはプロジェクトだと捉えると、CSS ナイトプロジェクト、CSS ナイトイン岡山、岡山というプロジェクトに対して、どういうそのタスクが存在するのかというところを、まあ、考えると、例えばスタッフの手配っていうのが多分あると思います。で、このスタッフの手配は何かというと、要はタスクというものになります。多分これ以外にもいろんなタスクが存在しますよね。スタッフの方から見ると、もしかしたら講師の手配であったりとか、そうですね、会場の手配だったり。で、もしこの会場に来られている皆さんそれぞれが、このプロジェクトに対してどういうタスクを持っているか。というと、例えば何月何日に電車の予約をする、切符の予約をするとか。もしくは、何で、車で移動するのかとかっていう、そういう移動手段に対してどういうものが必要なのかというのを考えると思います。で、ちょっとそのタスクとプロジェクトの延長でちょっとこれを見ていただきたいんですけど、納期に間に合わない、まあ、よくある話です。で、例えば2つちょっと挙げてみました。デザインが思ったより進んでいない。あと、コーディングが進んでいない。実際ですね、制作をしていて、ディレクションをしているとよくこういう話ってよくありますよね。で、なんでなんだろうなーっていうのをちょっと皆さん、もし経験のある方は考えてみてください。これそれぞれの中、どんなのが入ってくるか。多分正解はたくさんあるんですけど、まあ、例えばこんなのがあります。素材が集まってない。まあ、よくある話ですよね。なかなかこうお客様から素材が来ないということがあります。あと撮影がまだ終わってない。まあ例えば何か素材、まあ素材の延長なんですけど、例えば撮影というものをするという状況になった時に、その撮影したもののがまだ終わっていないということがあります。あとですね、よくある話として、例えばディレクターさんなり情報設計をする方がワイヤーフレームを作ったりすることもあると思うんですね。で、まだそれができていないとか、なんてそんなこともあると思います。あとコーディングが進まないというところの原因の一つとしては原稿が届かない。お客様から原稿を本来もらってそれを流し込むという状況になると思うんですけど、それがまだ届いていないとか、まあもしくは情報設計がまだ終わっていないということもあると思います。で、実は、まあこんなような時にでもですね、デザインの神様が降りてこないなんていうことでですね、デザインをですね、なかなか上がらないなんていうことがあると思います。まあ私もですね、実はもともと本を書いてたりするので、なかなかその、期日を決められて作ってるんですけど、どうしてもですね、その、なんですかね、よく言うのは、執筆の神様が降りてきませんなんて言ってですね、たまにツイッターで呟くことがあるんですが、なかなかやはりの、こう乗ってこないとですね、書けないなんていうことがあったりするんですね。で、まあそういう意味では、非常にそういうデザイナーさんの気持ちもよくわかるので、まあそこをうまくですね、盛り上げてですね、デザインを作ってもらうんですけど、もう一度改めて先ほどの、項目ですね、ちょっと強調してみましたが、これらって実はいくつか問題があって、例えば素材が集まってないとか撮影に関することとか、なんか例えばどの素材をいつまでに必要なんですか、撮影の手配などはそのタスクはどうなってますか、ワイヤーフレーム何枚作るんですか、原稿制作者は誰なんですか、文章は誰が書くんですか、またそのボリュームは 要は一つ一つの項目に対してもしかしたら、見落としている部分があるのかもしれません。その部分というのがどれだけ見えているのかっていうのが実はすごく大事で、例えばちょっとデザインの制作ということでちょっとうちのサイトを例にとってますけど、例えばデザイン作成っていう、例えばある大きなタスクというのかな、タスクがあったとします。その中でトップページを作って、第2階層を作って、第3階層を作って、例えばそれぞれのパーツを作って、さらにキャンペーンページを作る、まあ、っていうことがあると思います。で、この時にどのデザインが必要で、どのデザインは例えばエレメントで済ますべきなのかっていうところまできちんと詰められているのかどうか、実はもう一つ下のところまで作らなきゃいけないんじゃないのっていう話が突如湧いてくるとか、そんなことがあると思います。あとですね、デザイン確認というところをちょっと出してみると、例えば確認をするのはトップページなんですか、それとも第二階層なんですか、それともサイト全体が必要なんですか、もしくはディレクトリー単位なんでしょうか、そして誰が、そして確認期間はどれだけなのか、それぞれの項目がきちんと、算出されているのかどうか。例えばデザインの作成を1日から10日までしました。で、その翌日から確認をして、そして確認から制作っていった時に、例えばその確認のフィードバックの期間ってちゃんと取ってますかとか、そういったとこなんですね。で、ちょっともう一度出します。スケジュールにおけるタスクの何々は適切か、プロジェクトに関わる何々は全てか、まあ、ちょっといくつか伏せ字にしてますが、ここの中に入れる言葉を少し、考えていただきたいと思います。まずですね、スケジュールにおけるタスクの流度は適切なのかどうか、いや、流度というのはタスクがどれだけ細かく出されているかどうか。先ほども言ったようにデザインっていう、まあ、制作、デザイン制作っていうところに関しても非常に広いですよね。先ほども言ったようにトップページから中のページまでどれだけ細かくあるのか、純粋にそういうものがきちんと細かく出ているのかどうか、あとはスタッフ、要はそのプロジェクトに関わってくるスタッフっていうのはきちんともうアサインされてますかっていうところですね。まあ、実はですね、初期の段階のスタッフと最終的にプロジェクトが終わった時のスタッフっていうのは実は人数が変わることもあります。これは後ほどお話しするとして、まず最初の段階としてそのスタッフがきちんとアサインされているのかどうか、そしてもう一つ、実はここが私は重要だと思っていて、プロジェクトに関わっていく上で、クライアントさん、お客様の、タスクっていうのはきちんと網羅されていますか。要はよくありがちなのが、まあ、確認という部分は非常にいいんですけど、じゃあ何を確認してもらうのかっていうところまで出していないとか、あともう一つ大事なのは、お客様っていうのは当然窓口の担当の方がいたら当然その後ろにもですね、その会社の、上の方とかが見ることがあります。なのでそういう意味でそこまで含めたそのお客様ってどういうような動きをするのかっていうことを考えているのかどうかっていうところだと思います。まあ、ただ先ほども言いましたように、プロジェクトが進まないと詳細のタスクってなかなか見えないですよね。見えないんですけど、実はここで大事なのはまずはきちんと計画を立ててあげるというところということで、ね、少し WBS というもののお話をしたいと思います。で、 WBS っていう言葉はよく言うんですけど、まあ、英語で言うとワークブレイクダウンストラクチャーの略ということで、実はプロジェクト全体を細かい作業に分割した構成図になります。先ほども言いましたようにプロジェクトというのはタスクの集まりです。要はプロジェクト全体を細かい作業、つまりタスクに分解してあげるということですね。で、プロジェクトから発生する成果物を可能な限り細かく分解していきます。要はデザイン制作とかコーディングとか大まかな括りではなくて、可能な限り細かくしていく。まあ、ただサイトのボリュームによってはすごく まあ、1ページ2ページのサイトであればいいんですけど、通常サイトってそんなわけにはいかないですよね。何十ページもある。場合によっては100ページ、200ページ、まあ、1000ページにも及ぶものがあります。なので、これはどこまで分解するかというのは、当然その計画の部分でかなり、いろいろと変更する必要はあります。なので、例えば、お問い合わせ、ごめんなさい、今日はですね、サイトの、例えばお知らせのページが、例えばもともと、アーカイブが100ページぐらいあったとして、その100ページ全部を出せっていうわけではないんですが、ある程度ですね、場合に細かく分解できるものは分解していく。っていうことが、まず最初のポイントです。で、WBS というものを作っていくときの流れなんですけど、基本的な考えとしてはトップダウン方式。トップダウン方式というのは、ある大きなプロジェクト、まあ、要はこのありますけど、ある目的に対して、大分類、小分類、項目といった形で、どんどんどんどん、こう、細かくしていく方法ですね。多分ですね、これが一番わかりやすくて、ウェブサイトを制作していく、まあ、っていう中で、多分、いくつかの大きな括りがあると思います。例えば、設計をする、制作をする、確認をするみたいな形で、いろんなそのいくつかの大きな、サイト全体の中でもフェーズと呼ばれるものがあって、それがですね、いくつか項目として分かれていくと思います。なのでこれをまず、やっていきます。で、逆にちょっと これは全く別の話なんですけど、まあ、要は目的に関わる項目をありとあらゆるものを想像できる限り全てまずばらまいていって、それを適切な形でまとめていく、要はそれを最終的にストラクチャーとして作っていくというのを、まあ、ボトムアップ方式みたいな形で言われるんですけど、まあ、WBS というか制作とかのプロジェクトを、まあ、作っていく上ではトップダウン方式が多分一番やりやすいかなと思います。で、まず大分類を作っていきます。で、大分類ができたら、その中に含まれる、作業を出します。で、もしその作業がさらに細分化できるということであれば、どんどん細かくしていきます。で、もう一つポイントとしては、開始時期と終了時期を必ず明記します。で、実はもう一つここに、書いてないんですけど、入れておいてほしいのは、そのタスクによって出てくる成果物。成果物を、やはり、入れてください。実はこれ、結構大事で、このタスクを終了すると何が出来上がるのか。例えば、トップページのデザインというものをタスクがあったとします。で、それが例えば3日かかるといった、最終的にそのゴールはトップページが出来上がって、まあ、要はサイトのトップが出来上がる。要は、例えばそれが PSD なのか Ping のファイルなのかは、それはもちろんツールによって違いますけど、そういったものが1枚出来上がる。みたいなようなイメージですね。を、一緒に明記してあげると良いかなと言われています。じゃあちょっとですね、ここで皆さんと一緒に簡単な分類をしていきたいと思います。まずプロジェクトを大項目に分けるということで、例えばですね、設計フェーズ、制作フェーズっていうのがあったとします。で、まずこれらの、作業の開始日と終了日を決めます。制作というかウェブを作っていく上では、必ず設計と制作というのは切っても切り離せませんけど、多分これってどちらかというとタスクの、プロジェクトの中のタスクの中でもさらに実は大きな括りでしかないですよね。設計といっても何をするかというと、例えば基本、まあ、開発的に言うと基本設計があったりとか、詳細設計があったりとか、もしくは情報設計というものがあったりとか、まあ画面設計、まあ、ワイヤーフレームを作るみたいな、いわゆるもう、どちらかというと設計的なもの、まあ、手を直接動かして成果物を作っていく前の段階の部分というのは、多分いろんな形で分解できると思います。で、ただその分解をする前の段階として、設計フェーズ、例えば、制作フェーズみたいな形で、まずですね、それぞれの作業を分けていってください。で、先ほど言った項目をさらに分解していきます。例えば設計フェーズというものの中には、基本設計、画面設計みたいなものがあるかもしれません。で、こういったものを さらにですね、この後ワークパッケージというものに落とし込みます。実はこの基本設計で、もう事足りてしまうこともあるかもしれません。プロジェクトの規模によっては基本設計を行って、で、それに対して成果物は何でっていうものがあるかもしれないので、ここで落とし込んでしまうものもあるかもしれない。なので基本設計をさらに細かいものにするというわけではないんですけど、基本設計、画面設計みたいな形で先ほどの設計フェーズが分解されます。でさっきちょっとワークパッケージってこの最後に出てきてますけど、これちょっとあとこの2つぐらい後にご紹介しますので少しお待ちください。でさらにですね、もう少し細かくしていきます。より実務として最適な項目を出す。例えば画面設計っていうものをより細かくしていくと、例えばトップページがあったり、まあそれ以外にも今ちょっとある一部しか出してませんけど、トップページ以外にも当然その中の、まあ、第2階層であったりとか第3階層であったりとか、もしくは場合によってはそのエレメントと呼ばれているそのサイト内の構成要素の、まあ、設計書みたいなものが必要になってくるかもしれません。そういったものを細かく出してあげて、さらにですね、これらを確認というところまで落とし込んでください。落とし込むのがいいのかなと思っています。実は WBS というものをウェブで調べると非常にいろんな形で書かれていて、ほぼほぼ、まあ、同じようなことを書かれているんですけど、確認という部分というのはある意味そのタスクの一つの終了地点というようなイメージがあって、まあ細かい分解をしていくものではないようなことも書いてあるんですけど、私としてはやはり対お客様が確認をするっていうことも一つのプロジェクトの中のタスクだと思っていますので、やはりそこもきちんともう網羅してあげるっていうのが大事です。つまりですね、実務レベルのメンバーだけではなくてクライアントのタスクも明記していくというのが、私がずっとこれまでやってきた方法です。で、ワークパッケージというものについてちょっとご紹介したいと思います。ワークパッケージっていうのは要は分解可能な最小単位になります。要はで、流度はプロジェクトの規模によって異なります。流度、要はその細かさですね。要は先ほども言いましたように、タスクっていうのはあくまでもその作業レベルまで落とし込んだ細かいものなんですけど、それをどこまで細かく分解するのかっていうのは実は大事で、あまり細かくしすぎてしまっても、そこで問題が起こることがあります。例えば、そうですね、トップページのコーディングをするという作業をどこまでは細かく分解できるかっていう考えたときに、実は CSS を作るとか HTML を書くとか、例えば原稿を流し込むとかっていう一連の作業ところまで細かく分解してしまうと、当然それぞれに、かなりですね、無理が出てきます。要は多分こういう、例えば HTML ページ1枚作るにしても全てそれって同時に行いますよね。CSS を書いて、HTML を書いて、CSS を書いて、原稿を流し込むっていう一連の作業の中で、ほぼほぼもうこれら全て同時に行われて一つになるっていうものであれば、それは一つとしてもまとめてしまって構わないと思います。ただし、ウェブサイトの中ではいくつかキーになるものがあると思います。例えばトップページだったりとか、第2階層の、まあ、テンプレートみたいなものとか、第3階層のテンプレートみたいな、要はページ単位で確実にこれは押さえておかなければならないものっていくつかあると思うんですね。そういったもののタスクというのはやはりそれはそのまま出しておく。で、例えば先ほど言ったようなお知らせのページ100枚コーディングみたいなものを、お知らせの例えば今日ですと2011年の7月2日2010で、まあ多分大体古いものに降りていくんですけど、2011年の7月1日みたいな、毎日毎日、お知らせが更新されているようなサイトがもしあったとして、それを一個一個網羅していくと、当然それ一個一個というのはかなり細かくなってしまいますので、そこはやはりそのどこまで細かくできるかっていうのはそれぞれの裁量に任されてくる部分だったりします。なので細かくしていった方が確実だと思うものは細かくしていってもいいんですけど、まあ、一連の例えばもうほぼなんていうか、ルーチンのような作業になってくる、要は流し込みでもう単純にコピーをして貼り付けるみたいな、もう純粋なそういった作業っていうのはどちらかというとまとめちゃう。お知らせのページ一連のコーディングで、例えば3日みたいな形で取るようなことをしていきます。まあ、こんな感じですね。 まあ、要はですね、ワークパッケージと呼ばれているものはタスクに相当するものだと思って間違いないと思います。で、何が私はここで言いたいかというと、WBS というものは、要はこれまでタスクとして今まで曖昧だった部分をより細かくして見えるようにしてあげることだと思っています。で、そうすることって実は非常に大事なんですね。で、多分皆さんこういう WBS の話とかをするとどういったもので作るんですかってよく質問があったりするんですけど、多分そこって気になってるかと思います。皆さんどうやって作ってるの？例えばスケジュールをお客さんに引いてあげるときにどうやって作ってるのかっていうところもあると思うので、ちょっとご紹介をします。まあ WBS 作成ツールなんてすごい仰々しいんですけど、まあ、要は一番よく使われているのが Excel なんかは使っている人は多いですね。では表をベースとしたものなので、まあこの後ご紹介しますけど、かなりまあ最適なツールではあるんですけど、それに紐づくそれぞれのタスクを細かく分解して見ていくことができるようなガントチャートみたいなものっていうのはすごく厳しいんですね。でもドキュメントの共有の良さっていうのはダントツですね。お客様が使っているツールだったりもしますし、当然皆様のもしかしたらパソコンの中にも入っているかと思います。もしくは Excel 互換のオフィスツールなんかも入ってたりしますよね。まあそういう意味では、ドキュメント共有の良さはダントツなんですが、まあある意味ちょっといろんなところで不都合が出てきます。で、もう一つあるのが、マイクロソフトから出ているプロジェクトというソフト。これ実はプロジェクト管理という面で非常に優れたソフトと言われていて、私も実はですね、このプロジェクトをたまに使うことがあります。で、非常にこれ優れていて、その WBS 先ほども言いましたように、例えばあるプロジェクトでどれだけのタスクが発生するのかをまず最初に作っていくんですね。で、それを作っていった上で、必要なタスクがどれだけ、いつ開始で、いつ終了で、っていうものとかも全部すべて登録していくことで、一つ一つのタスクが、まあ、いわゆるガントチャートと呼ばれているバーで表示されるようになります。で、それをもとにですね、今日は何日なのでどこまで進んでいるのかどうかというのをこの目で確認することができるというような意味では非常に、優秀なツールだと思っています。ただし、ちょっと少々高めなんですね。確かスタンダード版だったかなと呼ばれているものだけで、確か7万、8万するかと思うんですけど、で、ごめんなさい、ちょっと、実はですね、プロジェクトって非常に高価なツールっていうだけではなくて、先ほども言ったように特殊なツールなので、お客さんとか持ってないんですよね。なので、当然ファイルの共有っていう意味では非常に難しいところがあります。なので、私はお客様に、このプロジェクトで作ったタスク管理というか、ガントを含めた WBS をお客さんと共有するときには大概 PDF に書き出して共有しているんですけど、まあ PDF に書き出して共有できるという面ではまあまあまだいいかなと思うんですけど、なかなかちょっとそういった意味ではドキュメント共有に若干問題がありかなと思います。で、先ほどのマイクロソフトのプロジェクトというソフトは Windows 専用のソフトですので、Windows で仕事をされている方というのはまあ、購入して使ってみるというのもありだと思うんですけど、実は Mac、オムニプランというソフトがあります。実はこれマッキントッシュ専用のプロジェクト管理ソフトで、実は私はもう長く最近これを使うようにしています。まあ元々も Mac を使って仕事をしているということもあるので、何かいいのないかなと思って探したのがこれです。で、実は私が選んだ理由というのは MS プロジェクト、要はマイクロ先ほど紹介したプロジェクトと同じような使い方ができるというところが、まあ実は非常に気に入っていたっていうのもあるんですけど、まあ実はプロジェクト管理のソフトっていうのは実はもういろんなソフトがたくさん出ていて、大概先ほども言ったように、WBS を書いてそれに紐づく、作業をですね、バーとして表示してどれだけ進捗しているのかっていうことが確認できるものがたくさんあります。まあ普段私が使っているものを今回紹介しているだけになんですけど、まあただ先ほども言ったようにドキュメント共有にやはりこの手のソフトというのは難があるんですね。やはりこのソフトを持っていないと購入、ファイル同士の確認というのはできない。なのでこのソフト、オムニプランを使ったものに関しても実は PDF に書き出してお客様と共有しているというのが現状です。で、もう一つご紹介したいのはバックログというものです。で、これバックログというのは実は ASP タイプのですね、プロジェクト管理のサービスなんですね。で、これにはいろんな機能がたくさんついていて、で、その中でも、やはりその WBS、まあ、作成ツールというよりかは、まあ、要は WBS というものの考えをもとに、まあ、最終的には一人一人のタスク管理ができるようなものだと思っています。で、とにかくですね、プロジェクト管理には非常に便利な機能がたくさんあるので、もし興味のある方は、ウェブからですね、使ってみるといいかもしれません。ちょっと弊社ではなかなかちょっと導入することができないんですが、ASP サービスなので、そういう意味ではお客様とも、全体プロジェクトの共有なんかもできたりするので、良いのかなと思っています。はい。で、時間もそろそろ、来ているので、ご紹介したいと思います。で、ちょっとこれはさらっと流しまして、ちょっとこれは弊社のものになります。実はこれはオムニプランというもので作っているものなんですけど、明日、明後日、しあさってになりますかね、7月5日にリリースするとある案件、とある案件というか、もう公表しているものですので、ほぼ問題ないんですけど、弊社7月5日に、我々が提供させていただいているレンタルサーバーの方のですね、共用プランをですね、少しちょっとアップグレードします。で、そのアップグレードに伴って、我々デザイン部の方でもかなりタスクが発生するということで、私の方でプロジェクトの方を管理させていただいた時の、この、まあ、WBS 的なものになります。で、少しですね、その事例についていくつかご紹介したいと思います。実はですね、この会社に入って3ヶ月経ちました。丸3ヶ月経った中で、まあ、もともとウェブの更新業務がメインの会社なのかなと、要はデザイン部はですね、と思ったんですが、実はそうでもなくてですね、いろんなサービス、弊社でもサービスがあるんですけど、それらサービスをですね、まあ、リリースに向けてですね、協力していくという体制もあったんですね。で、実はあるプロジェクトが今走ってまして、これごめんなさい、ちょっと伏せさせていただいてますけど、まあ、もともとデザイン部側ではですね、5月中旬にスタートしたプロジェクトがあります。で、これ多分しばらく続いてます。当然今も我々関わっているプロジェクトが走ってるんですけど、まあ、プロジェクトメンバーとして設計担当者がいて、デザインの担当者。で、実はそのデザイン担当者はウェブのデザインと、あとロゴの担当者が一人、それぞれデザイナーとしてアサインされてます。さらに、コーディングの担当者とプロジェクトマネジメント担当という形で、まあ、5人体制。まあ、どちらかというと、特にメインはやはりその、デザイン担当のロゴの担当の方以外は、ほぼメインで関わっている。というような案件が一つあります。で、もう一個。これが先ほどもちょこっと紹介しましたけど、7月5日リリースの案件があります。で、これ実は6月の中旬ですね、もうついつい、もう半月前ぐらいの、スタート。で、7月5日リリースですから、あともう2日3日ほどでもう終了するんですけど、まあ昨日も一生懸命やってくれていましたが、プロジェクト名、まあ、Z2 つで WZ って言ってます。まあ某アニメのですね、WZ うにゃららっていうのがあると思うんですけど、まああえてそれを言わずですね、まあいろいろとこう権利の問題もあると思って、まあ WZ という形で弊社の中では言ってるんですけど、まあそのプロジェクトメンバーは設計担当とデザイン担当とコーディング担当、プロジェクトマネジメントと、まあ要は4人で今やっている状態です。まあこれですね、7月5日ということで、ちょっとですね、ここでもう時間もちょうどいい感じなので、少しお見せしたいと思います。実は、今回2つの WBS を作りました。で、先ほど、これぞ王道というものとは違い、かなりもうスケジュール、皆さんが多分よく作られているスケジュール管理に近いものになっていると思います。で、これ実は、これが最初に作っていたもので、設計フェーズというところから、例えば、ホームって書いてありますけど、これプロジェクトの、中でも、ホームっていうのがあって、要はトップですね。ホームの画面のデザインのタスク、デザインタスクというか、ホームの画面に関わるタスクがどういうものがあるかということで、ホームのデザインとホームのデザイン確認、ホームのデザイン確認、まあ、ちょっといろいろ入ってますけど、実はこれらが、それぞれが全部で15の大きなタスクの、まあ、 塊の中に細かいタスクが存在するというものを作っていくんですね。多分こういったものは皆さんよく作られていると思うんですけど、実はポイントとして、私が一番重要視しているのは、例えばですね、このプロジェクトのタスクの中でも確認というところがどうしても漏れがちなんですね。で、確認というタスクがいつまで行われてみたいなところをきちんとですね、書いていくというのがこれまでやってきた部分です。で、ただですね、これドキュメントがやはりこの特殊なソフトなので、なかなかスタッフと共有しづらいということで、結局ですね、Excel に戻ってしまったというのがですね、今回のオチなんですけど、ただ、今回いろいろプロジェクトを進めていく上で、6月の13日から実はプロジェクトがスタートして、もうほぼ、終了に近づいてきてるんですけど、いくつか追加の項目が発生したりしました。例えば、Facebook って皆さん、Facebook ページ、お客様の Facebook ページ作られてたりしますか？最近はされてる方もいると思うんですけど、我々もですね、Facebook のページって無視できないよねっていう中で、Facebook ページを作っていかなければいけないということで、急遽ですね、プロジェクトの中に差し込まれました。で、差し込まれましたというのは実は、語弊があるんですけど、もともと、WBS を作っていく最大のポイントというのは、計画、要は、先ほどのこれまでのご紹介した WBS の最初の段階でプロジェクトがスタートする数日の間に何が必要で何が起こっているのか全て網羅してまず作ります。要はそれが計画なんですね。その計画に対して後々ですね、プロジェクトが進んでいくとその計画がきちんと、守られているかどうかっていうのを確認するためにこういったこうツールを使って確認をしていくんですけど、その中でこういった形で急遽いろんな意味で理由があって差し込まれてくることってすごく非常に多いんですね。で、それが実際にできるのかできないのかっていう判断を、やはりこういったものを確認しながらやっていくというのが実は非常に重要なんですね。単純に、Facebook のページがあるんだけどできる？って聞けば、当然、スタッフ側の方としては、今いっぱいだから今回できませんって言ってくるかもしれない。でもお客さんはやりたいって言うかもしれない。そのやり取りを、やはり、なるべくですね、見える形で、じゃあどこに入れればいいのか、それともそれは先延ばしにした方がいいのかっていうのを判断するためにも、それぞれの稼働状況というのが何かしらの形で見えなければいけません。で、ご紹介する一つが、これもちょっと、プロジェクトがですね、見せられないので、ちょっと通年プロジェクトとして、ちょっと今、ごめんなさい。今ですね、実は私がこの会社に入って何を始めているかというと、その個々のプロジェクトの管理、要は一つのプロジェクトとしての管理だけではなくて、個人個人のですね、タスクが今どれだけなのかっていうのがあるんですね。で、それをごめんなさい、お見せしようと思ったんですけど、ちょっと、うまく切り替わらなかったので、ちょっとお待ちください。ちょっとデスクトップのアクセスがうまくない。なんででしょうね。あ、出ました。すいません。これで、あとですね、ちょっとご紹介皆さんにしていきたいのが、実はうち先ほども言ったように、スタッフが4人ほど抱えてますという話で、で、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、うちのスタッフのリソース状況をちょっと ご覧いただきたい、お見せいたします。まあ、こんなの普段多分見ることって多分そうそうないと思うので、参考にはならないんですけど、ちょっと見ていただきたいなと思うんですが、これがリソース状況。で、うち、もう、個人情報だだ漏れですね。うちのスタッフですね、私が上にいて、私すごく暇そうに見えますが、実は、暇じゃないんですよ。で、その下にですね、うちのスタッフがいます、という形なんですが、ほぼほぼもう、スケジュール埋まってます。で、これ実は、今年のですね、秋過ぎぐらいまでの、うちのチームのプロジェクトが何が入ってくるのかっていうのを考えた上で、 仮にそれぞれ当ててます。でこれを最終的に切り出したのが先ほどご覧いただいた7月5日の、リリースのプロジェクトで、それを細かく分解していったのが先ほどのそのタスクの分解表なんですけど、いった実はああいったものをですね、細かく作っていくことが実は非常に大事なんです。でなぜ大事かというと、先ほど高野さんが少し紹介されてましたけど、そういったものがですね、存在しないでですね、これやってあれやってって言われている中で、どうしてもそのスタッフのなんだろうな、モチベーションってすごくどんどんどんどん下がってくるんですね。で、いつ何々をやって何々を終わらせるっていうものをきちんと明確に示してあげることによって、じゃあ自分は次は何をしたらいいのかっていうのをやはり分かるようになったっていうことで、実はそういったことをある意味明確化したんですね。で、ここで皆さんに覚えておいていただきたいのは、タスクを見えるようにすることでプロジェクト全体の状況の状況ですね、容易に把握できますよっていうところと、プロジェクトの計画と実績の対比を行って、プロジェクト進行の問題点が発見できます。要は、計画はここだったんだけども、最終的にはこうなりましたっていうものが必ず出てきますよね。何かが原因で遅れる。じゃあその遅れを最終的にどこで挽回するのかっていうことが、実は早い段階で見ることができるというのが非常に重要です。で、タスクの成果物の共有。これ、誰と共有するかというと、お客様と共有するということ。これがすごく大事です。要はお客様は上がってきたものをよしではもちろんあるんですけど、やはりお客様とどこまでこのプロジェクトに対して思いを入れてもらうのか、ちょっとやはりその何ができてっていうところの、そういうところの共有というのはすごく大事です。はい。で、実はこれ私が今一番重要だと思ってるんですけど、プロジェクトメンバー間での不安が解消されるというところですね。要はあなたはいついつまでにこれをやってください、単純にそれだけではなくて、すべての要はタスクが出てきて、誰々がどこを何いつやるっていうところまで全部見えるようになることで、じゃあ自分はここからここの期間にきちんとこれをやらなければいけないというところを共有します。で、自分が遅れれば当然後ろのスタッフに必ず何か影響が出てくるっていうところを、やはり目的意識を持って作業していってもらうということで、やはりそれぞれの不安が解消されるのかなと私は思ってます。ただ WBS だけが全てじゃないんですよってとこだけをちょっと覚えておいてください。例えばサービスの質からモバイル、とりわけスマートフォンの対応したいというのが突然出てきましたとか、あとは最近 Facebook が流行ってんだけど、これって作った方がいいのかなっていうのをお客様から相談いただいたみたいなことって、多分これからも続々出てくると思います。この時どうしたらいいんでしょうか。問題は計画を守ることはもちろん大事です。なぜかというと、計画以上のタスクというのは当然コストもしくは稼働に跳ね返ってきます。要はコスト稼働に跳ね返ってくるということは、当然そのプロジェクトは受けた側からすると赤字と見なされる可能性は高いですよね。前職ではいつもそれに頭を悩ませてたんですけど、また稼働が増えればスタッフの負担も増えます。じゃあこんな時どうしたらいいんでしょうっていう話なんですけど、まずは初期の段階で仕様に漏れがないかを、まずとにかくとことん詰めていってください。で、私たちはお客様から言われたことをただやるのではなくて、やはりその時その時そのお客様のサイトに何が必要なのかっていうのをきちんと考えてあげられるのがプロのお仕事だと思ってますので、そういう意味では単にサイトのリニューアルという名目ではなくて、お客様のビジネスの視点に立った時に現状どうしてあげるのが最適なのか、例えばそれが Facebook を作るべきなのか、スマートフォンを作るべきなのかも含めて、考えてあげる。で、最終的にはそうすると計画という段階で漏れが出てこないということもあります。あとは計画変更を柔軟に対応できる調整力というのは実は非常に重要で、ここの部分が、多分なんだかんで言って肝になってくるのかなと思ってます。で、最後ですね、プロジェクトっていうのはタスクの集合体であるということをまず覚えておいてください。で、WBS を活用していく上ではプロジェクトのタスクをとにかく可能な限り分解してください。で、その分解によってプロジェクト全体のタスクが見える化されると。私可視化という言葉を普段使わなくて、あえて見える化という言葉を使っています。可視化という難しい言葉よりも、要はこの目に入ってきて見えてるんだよっていうのを言いたいので、いつも見える化という言葉をよく言います。タスクの見える化というのは双方の共通言語、要はお客様と要は同じ土俵の上で、やはりこういうことを進めていきましょうという意味では共通言語にもなると思います。で、最後ですね、タスクが洗い出されると PJ メンバー間の目標を確認することができるようになると いうことを、まあ、考えて常日頃ですね、WBS を活用しております。まあ、とにかくですね、細かくタスクを分解していってみてください。そこから必ず何かが見えてくると私は思っております。はい、ということでですね、少しオーバーしてしまったと思いますが、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そんなわけでですね、真っ白になっちゃったんですけど、あれですね、見える化によってストレスが解消した、
はい、そうですね私はそうだと思います、はい、ま
あ、あとね、上森さんの人柄もありますよね、きっとね。
とんでもない、
そんなことはないですかね。はい、ちなみに、はい、オムニプランをおすすめされたんですけど、はい、オムニプランはマルチユーザーではない対応ではないんですよね。
ないですね、一人なのでここに買わないきゃ、はい、そうですね、なのでごライセンスとかっていう形でしか売ってないと思います。なので1個で複数ではなくて、はい、サイトに行くとごライセンスとか10ライセンスみたいな形で、確か最低で5ライセンスで売ってはいましたけど、はい、1つのパッケージでは1人しか使えないですね。あ、シングルユーザーの、ね、
はい。なので、その、例えばデザイナーがこれできたよとか言って、これできましたみたいな管理はできないってことですね。
そうですね。
なるほど。はい。なんか質問とある方いらっしゃいますでしょうか？はい。じゃあマイクを申します。
はじめクレートの内海と申します。今日は本当にありがとうございました。今回お話しされたその WBS の、まあ、プロジェクト管理のお話で、はい、今回上森さんがお話しされていたのは、はい、一つのプロジェクトに関しての、まあ、お話の中心だったと思うんですけれども、はい、実際のその現場では複数のプロジェクトが同時に立ち上がっていて、でそれを個々にどういうふうにするのかと、はい、例えばクライアントさんに対しては、まあ、費用を頂戴している関係上、はい、その多少の遅れっていうのはどうせバッファーとして見ておかないといけないのは当然あるかと思うんですけれども、はい、そうなった時にじゃあ別の、プロジェクトにスイッチして、はい、でそっちをやりましょうというふうに、まあ、もう一回アサインをやり直したりとかすることは当然出てきたりとか、はい、納期が、まあ、クライアントさんによってはその月末締めの方とか多いと思うんですけれども、そうなってきた時にこうだんだん月末になってくると切羽詰まってくるみたいな状況が当然あり得るかと思うんですけれども、そのあたりについてのそのこういうふうに管理した方がいいっていうふうなポイントなどがあれば教えていただければと思うんですが、
はい、そうですね、やはりそのリソース、まあ、いわゆる人ですね、対応できる人というの数も多分限られてくると思うんですね、はい、で例えば弊社でも先ほどもご紹介したように4人しかスタッフがいなくて、はい、それぞれまあ役割が決まっているので、はい、まああまり縦割りにはしてないんですけど役割がほぼ決まっているので彼らを例えば複数の案件同時に走らせているときに、はい、やはりそれぞれのタスクの分散というのはやはり常に念頭に置いています、はい、やはりその複数走るというのは突然降ってくるというよりかはやはりある程度前もって計画されてくるところではあると思うんですね、はい、例えばプロジェクト複数走るっていうのは、前の会社でももう普通にやっていたので、はい、あるんですけど大概1ヶ月とか2ヶ月前にはもうこのプロジェクト来るよねっていうのは事前に分かってくるわけですよね、はい、そうなってくると、はい、サイトの制作とかのとか開発っていうのはある程度の大きなその先ほども言ったそのワークパッケージの落とし込む前の段階の要はプロジェクトの最初の段階の大項目っていうのは大体例えばこのプロジェクトなら大体これぐらいかなっていうのが多分見えてくると思うのでまずそこの段階で、はい、もう早い段階でまずここには誰が、まあ、どういうデザイナーさんが入るみたいなものをまず入れていくんですね、はい、でそれぞれの中でじゃああとは2ラインじゃああ出ちゃったって言った時に早い段階でそのじゃあここのアサイン重なっちゃったけど動かせるかどうかっていうのを早い段階で交渉できるかどうかですねお客様とでお客様としてはお知り合いもどうしてもっていうお客様もいるでしょうから、はい、やはりそこのプロジェクトでそのリソースが割ける位置をいかにどこのタイミングでずらすかとか場合によってはどうしてもずらせないのであればここのコーダーさんが一人でこの両方のプロジェクトを回さなきゃいけないとなった時にこのプロジェクトはどういうふうにすればこの早く回せるのかそれが機械的に早く例えばコーディングができるものなのかどうかとかっていうところの事前の実はその早い段階から の計画っていうのが大事なのかなと思ってます。
事前の折衝とか計画が重要だということですね、
はい、そうですね。
わかりました。ありがとうございます、
はい、
ありますでしょうか。これでもあれですね、4名でプロジェクトがいくつかってことであれば、もっと増えてくると もっと大変ですよね。もうパズル、
多分また足りなくなりますね。はい、先ほどスタッフの、スケールプロジェクトの埋まり具合をご覧いただいたと思うんですけど、はいはい、あれが多分、実は、プロジェクト20、30に持ってると赤くなるんですね。要は、この人今パツパツよというようなものが一応視覚的にはわかります。というのも、その作業に対し、作業を、一つ例えばデザイン、トップページのデザインを作るという作業に対して、その人の稼働 100% という形で最初に作るんですね。なので 100% 稼働ということは、その人が朝から働いて、その日1日丸1日働いてトップページを作っていくようなイメージなんですけど、それが2日だったら2日間丸々、100% でやっていくんですけど、仮にそこに一つ何か仕事をポンって入れれば、当然そこに対してポンと2倍の稼働がかかるっていうのが見えるようになります。でそれは例えばうちの場合サイトの運用とかあるじゃないですか。でその運用の作業が突然入ってくることがあるので、そうなってくると例えばその運用のにかかる時間っていうのが例えば10分で終わるとか、まあ、1時間で終わるみたいな、その1時間分の作業を追加してあげると、そのもともと緑で綺麗だった時間がオレンジっぽい、まあ、赤っぽい色になってくる。そうすると、この人今ちょっとフロー気味だな、タスクがオーバー気味だなっていうのが見えるようになるので、そういう意味では今の状況が続けば当然真っ赤からの人たちが増えてきて、またもうやってらんないってなっちゃうと思うので、そうなってくると、人を入れた方がいいのか、外部のパートナーさんと一緒にお仕事した方がいいのかっていうのを、やはりその将来的を見据えて計画が立てられるようになるんですね。
なるほど。黄色がね、赤になるっていう。はい。まあ、あとはですね、こう、数字でこう見えてても、やっぱり顔を見て、あ、この人やばそうだなっていうね。
そうですね。あとは体調とかもありますからね。
はい。はい。はい、じゃあぜひですね、また、もっと聞きたいことたくさんあると思います。ぜひ本人にガツンといろいろぶつけていただいてですね、引き出していただければと思います。連絡事項。
はい、
ごめんなさい。じゃあ改めて上村さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。